こんばんは、ビバです。
こんばんは、カネです。
振り返りエイムは振り返りに関するあれやこれを発信するポッドキャストです。さまざまな振り返り手法の紹介とともに、振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはビバとカネでお送りいたします。はい、ということで8回目やってまいりました。はい、はい、8回ってだいぶ来ましたね。
そうですね、前回の第7回は公開収録ということで、はい、
そう、なかなか楽しかったですね、あれは。
そうですね、なんか新しい試みとして良かったと思います、
ね、もともと100人も来ないだろうと思って100人とりあえず枠作ってたら160人来るっていう、なかなかの
そうですね、
いやびっくりしました。はい、聞いていただいたリスナーさんの方々、皆さんありがとうございました。ということで、今回はですね、公開収録じゃなくて普通に収録するんですけれども、今回ゲストをお呼びしています。で、小橋さんという方をゲストにお呼びしました。小橋さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、小橋と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、じゃあ小橋さんからですね、簡単にリスナーの皆さんにどんな人かっていうのを紹介していただけると助かります。
はい、そうですね、仕事はソフトウェアのデベロッパー、いわゆる開発者をしています。今日はそうですね、よくツイッターで実況をしています。勉強会やカンファレンスの時にハッシュタグをつけてよくつぶやいてる人、ぐらいの感じ。
そうですね、なんか小橋さんが結構アジャイル系だけではなくていろんなカンファレンス参加してて、確実にいろんなところで、率先して実況されてるイメージがあって、いると心強いです。
そうですね、
ありがとうございます。
ツイッター上で、あ、今日もいるって思った
りとかあります。そうね、まあ、そんな小橋さんをお呼びしました。で、小橋さん、なぜゲストに、参加されたかっていうのをなかなか面白い経緯があるので皆さんに紹介したいんですけれども。
そんな面白いですかね。
いや、面白いと思うよ、これ。
面白いのか
そんな面白いですけど、私にとっては自然なことだったんですけど。
あ、なるほど、ちょっとお二人で説明していただいていいですかね
説明が難しい、そうですね、私はツイッターで、カネさんとフォルテさんがすごいなってつぶやいたんですけど、そうしたらなぜかポッドキャストに出演することになってましたね。
ちょっと飛びすぎててよくわかんなかったですね。
飛びすぎてますよね。でもなんかあんまり飛んでないんですよね。
いや、カネさん、ちょっと、はい、ポッドキャスト配信的な視点で何があったんですか、これ。
単純にこう、私はよくそのポッドキャスト出たいとか興味あるっていう人に対してやりましょうみたいなことを、よく言う人なんですね、はい、っていうあたりがあって、で、これ何だったかな、
今見た、小橋さんがフォルテさんとカネさん本当すごいなっていうのをなんかイベントのやつでツイートしましたと。その後にカネさんが改めていいこと言ってるなって、自分を褒める発言をして、で、小橋さんがさすがって言ったんですよ。で、こっからが面白いですね。カネさんが、返信意味不明なんですけど、で、いつポッドキャスト始めるんですかって。繋がってないんですよね、これ。
いや、違う。その前の、その元ネタのツイートの方があって
ます。本当？
はい、元ネタのツイートの方を辿っていくと、何をしたかったっていうと、どういう経緯があったのか言うと、その話し方とか、なんかそういったところ、の、なんかこう、なんすかね、話し方の訓練というか、話し方をもっと上手くなりたいな、みたいな話を、フォルテさんと小橋さんがしてたんですね。
ああ、なるほど。
はい。ってなった時にですよ。
うん。
あ、じゃあ、ポッドキャストでしょって、 いう話が元にあったんですね。
うん、
はいはい、っていうのを、そういうなんか、その流れを見て、小松さんは、なんかすごいなって言っていて、
うん、
つまり、ポッドキャスト出たい、もしくはポッドキャストやりたいのかなっていう解釈を渡しまして、
なるほど。
いつやるんだろうなって。
いやー、コンパイラが狂ってますね。はい、そんな感じで巻き込まれた小松さん、今日は本当にありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、まあ、いつも、私もですね、結構、アジャイル系のカンファレンスで小松さんと出会ってからちょいちょい話すようにしていて、いろんな結構興味深い話をブログとかでつぶやいていたりして小松さんがしているので、深い話聞いてみたいなっていうのがありました。で、今日のテーマなんですけれども、普段は振り返り M ではですね、主に私の、振り返りに関する考え方を、だらだらと垂れ流す、割と体系的には話せるつもりなんですけれども、 あくまで私の試験みたいな部分が多いので、ただ振り返りってもっといろんな人の思いがあっていいと思いますし、人によって考え方が違うからこそ面白いと思ってるんですね。で、小橋さんも小橋さんなり の考え方すごく持ってらっしゃる方なので、ぜひ聞いてみたいな、振り返りに関してどう感じている思ってるのかなって聞いてみたいなと思って、この場に来ていただきました。でですね、ということで最初のテーマとしては、小橋さん、せっかくゲストで来ていただいているので、小橋さんが持っている振り返りに関する思いだったり振り返り感みたいなものを、この場で小橋さんの話聞きながら、私とカネさんで、広げて深めていこうかなって思ってます。小橋さん、小橋さんの持ってる思いをちょっと語ってもらってもいいでしょうか。振り返りってどう思ってます？
緊張しますけど。
お、大丈夫ですよ。
振り返り、そうですね、ちょっとそのポッドキャストに出ることになってから、改めて自分の振り返りに対しての認識はどうだろうっていうのをちょっと考えてたんですが、大きく2つあります。
はい。
で、1つ目は振り返りイコール黄色い人っていう感じ。
はい。
これは割と本当にそう思うのです。二つ目が、ゲームの、テレビゲーム、RPG のレベル上げに近いかなって思う。
おぉ、レベル上げ、ね。
どういうことかっていうと、そうですね。モンスターを戦って倒して経験値を得てレベル上げるみたいなのあるじゃないですか。で、それとはちょっと違って、モンスターを倒したことによって得る経験値とか、ポイント、スキルポイントとかを、ステータスとかがスキルに振っていくっていうようなレベルの上げ方のイメージがあります。例えば、その何か得た経験を、ステータスだったら、ストレングス、力とか、バイタリティ、体力とか、アジリティ、俊敏性とかっていうのに、どのステータスを上げようかな、考えて、どれに割り振るか考えてあげる。で、スキルだったら、なんだろう、剣の技を強くしようかなとか、魔法を覚えようかな。それを、経験値を、どれに振るかって考えて、このスキルとかステータスのレベルを上げていくっていうのが、振り返りっていうのの感覚に近いですね。
おぉ、なるほど。いや、すごい面白いな。初めて聞いた。
あれ？
面
白い。
なんか、新しいなって思いましたね、私も。面白い。
面白い。いや、これいいネタですね。ちょっと聞いてみたいのが、スキルをいわゆる振り分けるみたいな行動が、きっと振り返りの中でその振り分ける、スキルを上げるみたいなことなのかなって思ってたんですけど、そういう認識で合ってますか？
そうですね。振り返りってするときに、敵とか、その振り返りで、何かを、変えたかったりするっていうことがあると思うんですけど、
はいはい、
例えば、 関係性を良くしたいから関係性というところに経験作ってあげたいとか、プロセスがなんかうまくいかないからそこを良くしたいからあげたいとか、プログラミングとか設計とかだと、実際やったプログラムとか設計とか見て、ああ、こうすればよかったなとか、次やるならこうすればいいなとかって考えたり、どこのレベルを自分としてあげたいか、チームとしてあげたいかっていうのを考えて、そこを、自分たちが知ってた経験から経験値を、レベル、そういうレベル上げることにやっていくっていうのが振り返りっていうものの感覚に近いって思ってます。
なるほど、なるほど。
ああ、でも今の話、なんとなく、ちょっと私は分かったなと思っていて、なんかゲームとか、まさにそういうスキルレベルアップする系のゲームとかでも、なんかこう、ボス倒した後とかに、あ、なんかあのボスでこういうとこ苦戦したなとか、ちょっとこの数値低いからちょっとこの先きついな、みたいなことを考えて、そこ補強するみたいなことっていうのは確かにやるよなって思って。それはまさに、その戦いの経験を、まあ振り返って、その弱みとか苦手なところをちょっと、補強しようみたいに思うので、あ、なんか言われてみるとそれって振り返りだなって思ったんですよね。
今聞いてて、もっとも面白いなと思ったのが、私は話聞いてて ボスとか敵を倒せなかったっていうところから、よし、じゃあステータス上げようみたいな感じなのかなと思ったんですけど、カネさんはボス倒してから上げるんですね。
倒さないと経験値もらえない。
うん、あ、まあっていうのがあって、そこはきっと感覚の捉え方の違いなのかなとは思うんですけど、でその小橋さんがどういうイメージなのかなっていうのを聞いてみたくて、いわゆるその経験値、あと振り返りをするときに経験値がありました、だからスキル上げようっていう考え方なのか、最初にゴールありき、いわゆるボスを倒したいみたいなゴールありきで、それに足りないスキルをギャップを見つけるみたいな感じですかね。ギャップを見つけてそこに伸ばしていこうっていう考え方なのか、なんかどういうような、振り返りの中での進め方なのかなって、もうちょっと深掘ってみ
て。そうですね、ゲームに例えるなら、そのゲームをどうしたいか、したいかなって思いますね。なんだろう。例えば、ガンガンボス倒して、どんどん進んでいきたいっていうんだったら、そういう目的に合わせたステータスの取り方とか、するでしょうし、そうじゃなくて、なんだろう。ボスは倒せなくてもいいけど、ちょっと楽しみたいってなったら、そういう方向での、なんだろう。レベルを上げたりする。だろうし、目的によってそこは違うのかなっていう感じですかね。
なるほど。じゃあ、普段の、小橋さんの振り返り、まあ、チームでやられてたりご自身でやられたりってしてると思うんですけれども、よくある目的、小橋さんがよく使う目的ってどんなものがあるんでしょう、振り返りの中での目的。
そうですね、最近特に多いのは、自分がどう考えているかを知ることが多いかな。
なるほど。
で、自分がなんか行動して、なんか、なんだろう、何か思ったかとか、怒ったり悲しんだりして、なんでそう思ったかとか、あとは人とコミュニケーションして、うまくいったり、うまくいかなかったっていう、そこを、どうするといいだろうか、なんでうまくいったんだろう、うまくいかなかったんだろうって考えたりとか、自分自身のことを振り返ることが多いかな、って感じですね。
それは、あれですか、ご自身で自分自身の振り返りをするときの話なのかな。
そうですね、自分個人の振り返りの話ですね。
はいはいはい。個人の振り返りでは、
今おっしゃったみたいに、いわゆる怒った悲しむみたいな感情にフォーカスすることが多い。
そうですね、感情が自分が取った行動とか考え、はい、発言の意味を考えたりだとか、自分がどういう人間なのかを知ろうと思っているっていうのが最近多いことですね。
すげえ深いテーマだ。
なんで、その、なんだろう。例えば仕事とかで、
はい。
だってね、その、私、ソフトウェアのデベロッパーなんで、ソフトウェアの開発の技術をスキルを上げたいっていう気持ちもあるんですけど、一旦そっちは置いておいて、はい、自分のことを知るっていうところに、経験値全部振ろうとするっていう感じです。
なるほど。そうですね、自分のことをし、なんかすごく難しそうだなって思ったんですよ。まあ、自分のことを知るって大切だし大事なのは私も分かるんですけど、やっぱり難しいなっていうのがあって、うん、でそれを知りたいっていうふうに思ったのって何かきっかけってあるんですか？
ん？
何のために知ろうと思ったのかって動機があるのかなって、そこは聞いてみたいです。
あるはずなんですけど、あんまりきっかけはすぐは思い至らないかな。そうですね。
ここ最近の話ですか、それって。
いえ、年単位でここ最近とかここ数年っていう感じですかね。なんで、なんだろう。自分探しをしていますみたいなところはありますね。
ありがとうございます。今いろいろとおっしゃってくれたのは一人で振り返りをする場合の話 で最初の方に変えたいものってあるよね、関係性とかプロセスとかプログラミングとか設計とかみたいな話ってされてて、きっとなんかそこってチームとか組織にフォーカスしてる方向なのかなって聞いてて思ってたんですけど、小瀬さんは、チームの中でとか組織の中でみんなで振り返りをするっていう場合にはなんかどういった目的がメインで考えることが多いのかなって何かありますか？
そうですね、その時困っていることを考えるのが多いのは多いんですが、実際起きた問題課題に対してだとか、あとは、チームの関係性だったりが多いかもですね。
じゃあ今のチームの現状を、何とかしたいみたいな方向に動くっていう感じなんですかね。
そうですね。実際自分が感じている課題だとか、チームの他の人が感じている課題だとかっていうところをフォーカスしたりですかね。
そうですね。面白いな。やっぱりその個人の部分とチームの部分ってやっぱり人によって、私も個人の振り返りとチームの振り返りって明確に目的違うなとは思っていて、で結構区別して喋ってはいるんですけど、でそれって感じてるのが私だけかもしれないし、他の人がどう思ってるのかって実はあんまり聞いたことなかったんですよ。で今の話聞いて、小瀬さんもやっぱり自分探しっていう自分なりの理由があって自分の振り返りしているし、でチームはチームでやっぱり問題課題みたいなところを大事にするっていう、なんか違うんだな、人それぞれ考えてることって、違ってて面白いなっていうのを話聞いてて思いました。
うん、ちなみにこれはカネさんにも聞いてみたいんですけど、カネさんの場合って自分の振り返りとチームとか組織みんなでやる振り返りってなんか目的違いますか？
あ、そうですね、うん、私は多分どっちも似てる
かな。あ、そうなんだ。
と思ってます。チームだろうが個人だろうが、
うん
うん、似てますね。振り返る目的は、
はいはい、
特に私の場合は振り返りは結構前に進むために使うことが多いので、
はい、
どうやったらもっと良くなるだろうとか、
はい、
じゃあ他になんかやり方考えたらもっと早くなるかなとか新しくなるかなみたいなことをなんか振り返るっていうのは、まあ、自分個人でもチームでも、
うんうん、
まあ、やりますね。
なるほどなるほど、
うん、
そこのハウが変わってきたりはする？ハウも一緒。
ああ、どうやるかですか？
うん、そうそう。
ああ、まあそれはどっちかというとチームの方は結構いろいろ工夫試行錯誤はしますね。
ああ、なるほど。
私個人はまあできるというかなんかまあやればできる感じはするんですけど、
うんうんう
ん、やっぱりチームとかだと慣れてなかったりとか、なんかなかなかそこがスッといかないことは多いので、
はい、
やり方はちょっと変えつつも目的はやっぱ前を見て前に進むためにみたいなのが、
うん
うんうん、私の場合は持ってますね。
ああ、なるほど。あ、お、聞けてよかった、ありがとうございます。やっぱり 人それぞれ違いますね。面白いですね、
うん
うん、私はあれなんですよ、今自分なりに何のために個人の振り返りとチームの振り返りやってるんだろうなってカネさんの話聞きながら考えてて、
はい、
楽しいからっていうのがまず真っ先に出てきて、どう教えてるかって話だと真面目に話はできるんですけど、自分自身の根源に行くと、もう今もはや楽しいから振り返りやってるのはそこ変わらないなって気がしました。好きだから、楽しいから、
いいですね。
いや、でもそれって答えになってないってよく言われるんですよ
ね。え、ダメ？
いや、なんか私もよく聞かれるんですよ、なんでポッドキャストやってんのみたいな。
はいはい。
それ楽しいからって言っても何の答えにもなってないっていう、
うん、
なんかもっとそうです、
ん
ちょっと 変態の域になっちゃってる。
いや、まあ振り返りに関しては、はい、自覚してますからまあそうですね、私の場合はやっぱりカネさんに近いのかなと思ってて、振り返りは、あ、近くないわ、
自分なんすか今、まあ、こう、あ、近いのかなって一瞬、
いや、ごめんなさいごめんなさいイエスバット法ですねと私の場合は個人の振り返りに関しては割と頭の整理のために使ってるなって今思いました。頭の中を整理して、で次何やるとか成長しなきゃみたいな文脈って もはや私の中で失われてて、まあ、成長はもう当たり前にするものだからっていうふうに思っちゃってるのがあるんですけど、頭の中を吐き出してすっきりして次の日の、まあ、次の日だったり振り返りしたそれ以降の効率を最大効率で自分で動けるみたいな状態にするっていうのが個人の振り返りで、チームの振り返りはもう本当に何でしょうね、場面場面で目的って違うので、まあ、その時々だよねっていうのはあるんですけど、まあ、一番は、振り返りゲームでも言ってますけど、ちゃんと立ち止まろうよとか、あとチームをみんなで成長しようよみたいな、まあ、そういうところですかね。なのでちょっと違う気がしました、私も、うん、なるほど。いや、これはこれで面白いテーマだ。言語化できてよかった。そうそう。で、小橋さんの話をもうちょっと深掘りたくて、今、スキルの話してたんですよ、みんなで。スキルをどう上げるか、みたいな。で、レベル上げのところで、やっぱり経験値って必要じゃないですか。で、振り返りにおける経験値、これだけの経験値得たよねっていうのって、小橋さんはどういうふうに、まあ、自分だったり、チームだったりっていうところで見つける、自覚するっていうふうにやってるのかなって聞いてみたいです。
す のメニューをもう少し詳しく教えてもらってもいいですか？
あ、はいはいはい。あ、まあ、あの経験値を得て、まあ、レベルアップしました、スキル上げますっていうところで、振り返りの中で、経験値たまったよねみたいなのがあって、初めてスキル上げできるのかなっていうふうに、あ、 RPG 的に言うとですよかなと思っていて、じゃあその経験値ってどうやって得る、まあ、仕事の中で得るとは思うんですけれども、振り返りの中で経験値をレベルに変えるみたいなのがあって、何か意識してされてるのかなと思って。
そうですね、なんかこう経験値をレベルに変えるっていう行為が振り返りって思っているのが近いかな。そう、そうですね、多分な、振り返りをしないとして、ただ何かやって経験だけしてもう、
はい、
学習もするし変化もすると思うんですね。で、
そうですね、
それ自体はあるんだけど、それを、より効率的に効果的にレベルを上げるっていうことが振り返りとして、岩さんが知識化してくれてたり、体系化してくれてたり、言ってくれてることなのかな。その、レベルの上がり方を効率的に効果的に狙って、そこを、経験値をレベルに転換する効率をすごく良くしたりだとか、狙ったとこを上げたりだとかっていうのことが、振り返りだったりして、それの、実際にやる方法が、理解認証だったり、何だったりっていうことかなっていう感じで捉えてるかな。
あ、なるほど。あ、面白い、面白い。じゃあ、仕事の中で得た経験値を振り返りの手法とかそういうものを通じて、あの倍率をどんどん上げて、で、その結果変えたいものに、を変えていけるみたいな感じですか。
そうですね。
なるほど、なるほど。いいなぁ。すごい面白い、この話。
確かになんか、そういった感じの RPG とかありますよね。なんか、基礎レベルと、そのスキルレベルが別々で。なんか、基礎レベルはまあ上がっていくけど、やっぱちゃんとスキルレベルを割り振っていかないと、なんか強くなれないというか、効率よく強くならない。で、世の中にはたまに基礎レベルだけ上げてなんかパワーで殴るみたいな人もたまにいるけど、そんなのは稀で、しかも大変だしみたいなちゃんと適切にスキルを振ってやっていくと、より効率的に攻略ができるよみたいな話もありそうですよね。
そうですね、やっぱり だからこそ振り返りをすると成長が早くなるしみたいな感じにつながりますよね。なるほどな。ありがとうございます。すごいいい話。ちなみにカネさん、ここまでで私が結構質問ばっかりしちゃってるけど、気になってることとかあれば聞いてみましょう、小橋さんに。
そうですね、なんかその、はい、レベルアップのタイミング、さっき言ったスキルを振る時のタイミングはどういうタイミングなのかな。小橋さんの中で振り返りっていつしてるんだろうってのが気になりましたね。
そう、タイミングですか。
例えば、まあ、あのゲームの例で言うと、例えばボスを倒した後にとか、それなのか、それともつどつどなのか。
そうですね、ゲームで言うとポイント貯めちゃってなかなか上げられないタイプなんですけど私はエリクサー使えないタイプなんで。
あ、なるほど、なるほど。
で、それはそれとして、はい、そうですね。個人の振り返りっていうとこにしたとして、あんまりタイミングは決めてはやってないかもしれないですね。やりたい時にやってるかも。
なるほど。
それはもうやりたい時にやるっていうのが、まあ、適切なサイクルというか周期、あんまり長くない周期でちゃんと回せ続けてるっていうことなんでしょうか。
あ、いいえ、そこはそうではないですね。そう、ついてサボっちゃうんで、あんまり、適切な周期とかタイミングでできてるかっていうと、あんまりできてない。サボっちゃってるっていう感覚はあるかな。
具体的に、いつやるとか、まあ、例えば夜やりますとか、毎週ここら辺のタイミングでやろうと思ってるみたいな。って、小橋さんの中でどれぐらいの頻度でやってるんですかね。
そうですね。決めはないけど、夜、一日の中で夜とか、
はい、
夜、何かイベントがあったらその直後だったりとか。
はいはいはい。
かな？
ああ、そう、イベントって今言っていただいたので、はい、小橋さん、すごい数のイベント行っているイメージがあって、まあ、勉強会とかカンファレンスとかよく顔出されて、まあ、ツイートもしてますと。でブログも書いてすごいなと思ってるんですけど、なんかブログ書くっていう行為とかツイートする行為がなんか小橋さんにとっての振り返りなのかなと思ってたんですよ。なんかそういうイベントに関しての振り返りって観点だと、小橋さんはどのような意識持たれてやられてるんでしょう。
そうですね、ツイッターを書いたりだとかブログを書いたりっていうのが振り返りっていうのは、はい、その通りで、はい、大きく2つかな。1つは、私はカンファレンスだとか勉強会に参加した時に、はい、ハッシュタグって言ってて、まあ、ツイートする、はい、その場で実況するっていうのをよくやってるんですけど、そこはリアルタイムに振り返ってるというか、認識したことを言語化している、考えていることを書いてるっていうことが、ですね。で、それを、それが一つ目で、それを、まあ、ブログにまとめ、自分のツイートとか、はい、資料とか他の人のツイートとかを見ながら、ブログにまとめる、書くっていうので、ここで振り返りもしてる。
ああ、なるほど、なるほど。
逆にブログに書かないと、なんだろう。なんだかまとまらないものが残っちゃったりするので、前にしちゃったりします
、ね。そこで、まあ、そこは多分なんか私と似てるんだなと思って、頭の整理をするためにブログ書いてるのかなって気もしました。
そうですね、その側面はありますね。
なるほど。そうか。で、その、いや、勝手に自分の中で今頭の中で繋がったんですけど、ブログとかで振り返りやられて、で、自分がどう考えているか知るって最初の方に言っていた、自分の振り返りの目的みたいな部分にももしかしたら繋がってるんですかね。
そうですね。繋がっていることもあるし、そうじゃない時もあるし。
なるほど。まず、そこは、そこそこって感じですね。
うん、そうですね、そういう時もあるし、そうじゃない時もあるし、
まあ
ですね、
まあ、意識的ではなさそうだっていう感じですかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。すごく興味深い話いただいてありがとうございます。やっぱね、人によって考え方は全然違うし、別にこれが正解不正解っていうものでもないので、やっぱいろんな人の考え方を知るとまた別の視点で視野で振り返りをに臨めそうですね。すごくいい話です。ありがとうございます。で、もう一個振り返りのイメージで RPG のレベル上げって以外に黄色い人っていうのがあったんですけど、それについて何か言及することってありますか。ここはまあ深掘らなくてもいいかなと思ってたんですけど、とりあえず聞いて
そうですね。でも私が振り返りを意識したのは、
はい、
ビガさんの影響なので。
お、それは嬉しい。
ビガさんを見ていたら 振り返りをどんどん発信していたので、
うんうんうん、
それで自然と意識するようになってっていうのは本当にあって、なんで、自分の中で振り返りってなんだろうって思った時に思い浮かべるのは、リバさんですね。
ああ、嬉しいです。ありがとうございます。恥ずかしいな。
そう、本人の前で言うのはちょっと私も恥ずかしい。で、ほら、困った時はというか、振り返りってなんだろうって思ったりとか、どうしたらいいかなって思った時は、はい、ちょっと思い出させてもらってますっていう感じですね。
ありがとうございます。いつでも相談していただきたいですし、お互い情報交換させていただければ。
はい、ぜひ。
はい、今後もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
まあなんか、これからは、その振り返りといえば振り返り A 部ってなるように育てていきたいですね。
ああ、そうですね、我々としてはね。はい、ポッドキャスト配信のカネさんもいるんだよということを忘れちゃいけませんね。というところで、はい、すごく面白い話聞かせていただきました。ありがとうございました。で、残りの時間はですね、いつもの、振り返り M の流れに沿って、一つ何か手法を使って、まあ、実際に今日か昨日ぐらいの振り返りをしてみようかなと思うんですけれども、
はい、
小橋さんがですね、ちょっとやってみたい、知りたいみたいな手法というか、振り返りの、なんでしょう、進め方みたいなのを気になってるものがあるみたいなので、どんなものが気になってるか教えてもらっていいでしょうか。
はい、感情に対しての振り返りの方法を知りたいです。
うん、
さっきもちょっと話したんですけど、最近、はい、まあ、自分の感情を、まあ、自分が何で怒ったかとか、何で悲しいんだかとか、なんだろう、いい気持ち悪い気持ちになった時は何でだろうって考えたりするんですけど、だろう、うん、それを、まあ、なんかいい手法があったりだとか、それをチームでやるときの手法だとかっていうものがあったら教えてもらいたいです。
なるほど、はい、わかりました。感情ですね。なんか、うん、今話を聞いて紹介しようかなと今思った手法が、小橋さんやってそうだなと思ったんですけど、行ってみますね。マットサットグラッドってやってますよ、小橋さん。
あ、いえ、初めて聞きました。
よかった、よかった。じゃあ、それ行きましょう。マットサットグラッドっていう、木と、マットが悲しい。あ、違う。マットが怒る。サットが悲しい。グラッドが嬉しい。
うん、
木と哀楽の、
楽以外。
はい。英語ではマトサトグラットってやつなんですけど、この手法ですね、なんか小橋さんが前半に話していただいた内容とすごく似ているなと思って、まあ、今私が聞いてて思ってるんですけど、
はい、
自分自身でマットだから、怒ったこと、腹を立てたことって何だったかな、それは なぜ腹を立てたのかなって振り返ってみる。でサッドに関しては、悲しいって思ったことは何 でそれはなんで自分は悲しいって思ったんだろうっていうのを振り返ってみる。でグラッドはもう一緒ですね、喜び、嬉しいみたいなところに関して、自分が嬉しいって感じたことだけじゃなくて、その感情の裏側、なんでそれを嬉しいと感じたのかみたいなのを、深掘ることによって、そのなんでだろうっていうところを深掘っていくと、まあ、直したいとか変えていきたい、まあ、変えたいものっていうのがきっと根源にあるはずなんですよ。でその根源に、アプローチしていくための次やること、トライっていうのを、まあ、別途考えていくみたいなやり方です。でこの振り返りのやり方自体はアクションを出すところまではいきません。あくまで、データを集める、振り返りに必要なデータを集めるっていう部分なので、2回目かなに紹介したタイムラインに近いです。タイムラインっていうやり方は、時系列順に自分たちがやったこと、 起こったことみたいな事実と、あとは嬉しい楽しいみたいな感情と一緒に表すっていうやり方だったんですけど、このマット・サトグラッドに関しては時系列は、あまり意識せず、まあ、感情から引き出していくっていうようなアプローチですね。
うん、
うん、まあ、というやり方なので、ちょっと みんなでですね、今日皆さん3人仕事してますよね、きっと。
はい、
うん、小橋さんも仕事してた。
はい、
はい、じゃあ大丈夫ですね。このポッドキャストの中で言える範囲にうまく濁していただいて、まあ、今日の仕事の中でマット、サッと、グラッとな出来事で、それがなぜかみたいなことをちょっとみんなで、3分4分ぐらいですかね、3人だからもうちょい欲しいかな、5分ぐらい、対話形式でやっていきましょうか。まあ、ここは思いついた人からちょっと話してみましょうか。
うん、じゃあマット
はい
な出来事があって、
お、
今日はミーティングが結構多かった日なんですけど、
はい、
まあ、ミーティングが長引いてしまってですね、
うんうん、
お昼ご飯の時間がいつもより少なかったっていう、
はいはいはい、
マットがマットでありサットなのかもしれないちょっと休憩時間短くて疲れたなっていうのが思って、そこにちょっと、まあ、長引いて来やがってみたいな気持ちもありつつ、
あ、なるほどなるほど、疲れたからマットにつながったってことなんですね。
そうですね、そうですね、
はいはいはい、じゃあ私、ですね、グラッドがあって、ディスコードっていうチャットボイスチャットツールがあるんですけど、うん、それが、まあ、今リモートワークいろいろそういう会話の影響もあり、あ、周りで流行りだしてるんですよ、すごく。でそのディスコードを会社の中で、今流行ってるからみんなやってみないっていうのを、サーバー1個作って投げてみたら、8人ぐらい入ってきてくれて、でその中で雑談チャンネルも生まれ、いろいろとなんかみんなでワイワイやるようになって、雑談がなんか久々にできたなって感じでした。で、まあ、なんで嬉しかったかっていうと、なんか自分が、いいものだよって伝えたことをちゃんとそこに、はい、やってみてくれる、トライしてみてくれて、でそこでワイワイする場が作れたっていう、なんかその間接的になんかいいことしたなみたいなのが嬉しかった原因かなって今思いました。
うんうん、なるほど。
小橋さん、なんか思いついたのあります？はい。
グラッドかな。マットサット使い出来事があって、はい、や、怒ったりとか悲しんだりっていうのに、はい、昨日、一昨日とかをしていたんですけど、うん、そのことを今日ちょっと人に話したんですね。で、話して、うん、まあそこでグラッドになりましたっていうことなんですけど、まあ、ですね。まあ、単純に人に自分が抱えていたのに聞いてもらったっていう嬉しさもあるし、
はい、
話してみると意外と相手もそう思ってたとか、同じ問題意識あるってことが分かったりだとか、こう、まあ話せて、で、あ、お互い意外と思ってること一緒なんだなとか思えたり、ちょっと嬉しかったですね。
なるほど、なるほど。なんか、自分の話をすることで相手のことも知れた。っていう感じですかね。
そうですね。あ、そういうふうなこと考えてたんだ、同じ気持ちだったんだ、みたいなのが分かったりしてます。
なるほど、なるほど。あ、いいな。はい。まだまだまだ時間あるので、あともう1週か2週ぐらい聞きましょうか。
はい。じゃあ、グラッドが1個。
うん。はい。
あって。まあ、これグラッドですね。今日、まあ、その、上司と、なんか面談というかワンオンみたいなのしてて、はい、私てっきり忘れてたんですけど、
うん、
4月にうちの会社ボーナスが出るっていうことをすっかり忘れてて、
え、
そのボーナスが出るんですよ4月、
はい、
忘れてて、
はい、
その話をしてもらって、
ああはいはい、
あ、ボーナスあるんだって気づけた。
カネさんがボーナスのことを失念していた。
いやもう完全に失明してました。
あ、それは嬉しいですね。
もうないものだと思っていたものが舞い込んできたように覚えて。あ、でも実際、まあでも元々ね、組み込まれていたものですし、別にあの新しく湧いて出たわけでもないですけど、なんですかね、なんかすごい得した気分になっちゃった。
ああ、いいですね。
忘れることっていいことですね。
てっきり忘れてまして、
はい、
あるんだ、やったっていう気持ちになった。
それよかった。はい。じゃあ私、そうですね、サッとなんですけど、これ仕事じゃなくてですね、まあ、最近仕事関係あるか、保育園が あまりその子供を連れていけなくなってしまって、
うんうんうん、
まあ、制限ご協力くださいみたいな感じですね。で、子供がずっと家にいるんですよ。で、それでちょっと私と妻とで半々でお互いに交代しながら見てるんですけど、まあ、家にいるとですね、子供もストレスたまるので、まあ、外に遊びに行ってもらったりだとか、お庭で遊んだりとかしてもらってるんですが、庭で遊ぶ時にですね、毎日子供が家庭菜園予定場のところにですね、水浸しにするんですよ。今土の中から石とかをなくす作業をしてるんですけど、全然はかどらなくて、泥にするんで、
あ
乾いたと思ったらまた水浸しになるっていうで、まあ、それ悲しい原因を深掘ってみると、なんだろう、その水浸しにされて家庭菜園が作れないじゃんっていう悲しさもあるんですが、なんかそれをあと子供にやっちゃダメっていうのってあんまり言いたくないんですね。息子はそれはそれで楽しんでるから、まあ、なんか泥遊びするの男の子だし、
うん、
そういうのもいいなと思ってるんだけど、でもなんか自分の都合でダメって言っちゃってる自分がいて、そこに気づいて、うーん、ぐぬぬどうしようかなっていうのを感じて、ちょっとサッとな感じ、自分のなんか相反する思いに気づいたというか、そんな感じ。
なるほど、
うん、やっちゃったみたいな感じなんですかね。
ああそうそう、ああ叱っちゃった、どうしよう、うん、やでもいいんだけどな、うん、みたいな、でも一回叱っちゃった手前なみたいなのもあって、まあ、という感じです。小橋さん、なんか他一個あります
か。そうですね、なんだろう、あっとさ、あ、そうですね、マットっていうところで、うん、今日はパソコンが遅くてイライラしてました。
あ、マットになるやつだ、ま、それはマットだ。
うまく動かなかったりカクカクしちゃったりして、あーもうって感じです。もっと、うん、そこにストレスを感じちゃいましたね。
なんか PC 遅いと何かができなくてマットになるんですか。
そうですね、操作とかしてるときにまとまっちゃったりとか遅くなっちゃったりして、
うん、
ここに、うん、なんだろう、スムーズにやりたいんだけど、サクサクやり、なんだろう、まあ、キーボードだったりとか進めたいんだけど、そこが、まあ、止められちゃう、
うん、
なんか、やり勢いが削がれちゃうのが嫌なところ。あ、うん、まあ、そうですかね。
止められるってところですね。
そうですね。
ポイントが。ありがとうございます。という感じで、2週で6分ぐらい話しましたね。
うん、
はい、まあ、というのがマットサットグラットです。いかがでしたでしょうか。お二人の感想をちょっと聞いてみたいです。やってみてどうでした。
なんか感情っていう側面でその日を振り返るっていうのは、
うん、
なんか面白いなと思いました。
おどんなところが面白かったですかね。
なんか普段は出来事とか事実からなんか入る、うんうん、事実があり、はい、それに対してどう思ったかっていうふうになんか話をしていくことが多い、
うんうん、
まあ、今までもそういう振り返りをしてたと思うんですけども、
はい、
今回はこう思ったそれは何みたいな順番で話をしたっていうのはいつもと違う切り口で、なんか想起するものが多分いつもと違うよな。
あ、なるほどな、ね。
正直その昼の時間が短くなったことなんて別に多分 事実から言ったら大したことないじゃないです
か。まあ、そうですね。
出づらいかったと思うんですけど、
はい、
そういうのが振り返れたっていうのはいいですよね。
小橋さんはいかがでした、やってみて。
そうですね、ポッドキャストで、ひばさんとかねさんの感情っていうのを知れたのが面白かったですね。こういうところで、マットになったんだ、サップになったんだ、ブラックになったんだっていうのが、やっぱり人によって違うな、あ、そういうところでそう思うんだって思ったりして、っていうのを知れたのは、すごく、やって面白いなって、やらなかったらわからないなっていう感じですね。
そうですね。なんかこれすごいいいチームビルディングになると思ってて、他の人がどこに悲しむのかとか、そんなことでちょっと腹立てるのとかっていうのが、関係性ができてないチームほどこれやるとすごく相手のことを知れるいいきっかけになるのかなっていうふうに思いますね。まあ久々、私もこれやったのは本当に久々で1年ぶりぐらいなのかな、あんまり使わないアクティビティではあるんですけど、まあ、やっぱりやると楽しいですね。で、あとはですね、ポイントとしては、まあ、やってて改めて自分で気づいたポイントというか、どこで、なぜその感情になったのかみたいなのを、やっぱなんでみたいなことを深掘っていくと、自分自身だけではなくて、これチームでやる場合はですよ、チームの中で大事な改善ポイントっていうのはきっと見えてくるかなと思ったんですよ。で、例えば小橋さんがグラッドのところでマットサットな内容を人に話して共感してもらえたとか、同じ考えを持ってたんだっていうのに知れたっていうようなところって、これはチームでって考えると、やっぱりその同じだっていうことを知れる、ちゃんと自分の話を、相手とするコミュニケーションすることが大事だねみたいなことにチーム全体で気づけるはずなんですよ。これ個人の経験から、個人の経験ベースでもチームに当てはめて、チームだったらこうだなみたいな、組織だったらこうだなみたいなところに、まあ、良い方向に伸ばす糸口がつかめそうな気がするので、まあ、そういう何でしょうね、感情から、自分ごとに落とし込んで、チームごとに落とし込んで広げていくっていうのに、まあ、向いているアクティビティなのかなっていう気はします、まあ、というのがこのマトサトグラッドというアクティビティでした。まず、ぜひですね、リスナーの皆さんも普段、タイムラインが、まあ、よく使われている方多いと思うんですけれども、たまにはですね、感情から出してみる。で、感情から出してみて、まあ、そこからこれもしかしたら別にアクションにつながらないかもしれません。ただアクションにつなげなくてもいいと思っていて、まあ、これあくまでチームビルディング、お互いのことをしっかりと知れたっていうことによってチームの関係性が良くなって、でそれが次のチームの活力だったり、生産性が、まあ、ちょっと向上したりっていうことになっていくのかなと思いますので、ぜひたまにやってみるとですね、新しい発見があると思います、といったところで、はい、まあ、そろそろいい時間になってきたので、今日ですね、小橋さんをお呼びして、まあ、小橋さんの考える振り返り感みたいなところを深掘っていったのと、マットサットグラッドやっていきました。で、いつも通りですね、小橋さん、初参加していただきましたが、このポッドキャストは、ポッドキャストの内容、進行そのものをポッドキャストの中で振り返るということをやっておりまして、で最後にですね、このポッドキャストの、まあ、みんなでやってみた内容の振り返りをしたいと思います。で、この振り返りなんですけど、さっきマットサットグラッドやったばかりですが、またマットサットグラッドで、我々の今回のポッドキャストの内容を、まあ、一週2週ぐらいですね、振り返ってみましょうか。じゃあこちらも整った方からいきましょうかね。
そうですね、じゃあはい、まずは一つ目、私から。
どうぞ。
これは、サッとなことなのかな、
はい、はい。
どっちかというと。
はい。
や、なんか今日のその小橋さんのお話をなんかすっと理解できなかった自分はいたなって思っていて、
はいはい、
なんかそれもうちょっとうまく解釈してうまくまとめれたらリスナーさんにもっといい感じに届けられたのかなっていうのはちょっとなんか悔やんでるというか。
なるほど。
これって
っていうのはありますね。
あ、ごめんなさい、かぶっちゃいました。ちなみにそれってどのあたりの話ですか？振り返り、なんだろう、レギュラー上げとかの話ですか？
あ、そうですね、振り返り感のあたりのところの、まあ、全体感、そう、全体的にこうなんか、うんうん、スッと通らなかった部分が自分の中であって、
うん
うん、あ、なんか解釈難しいなと思いながら聞いてたっていうのはありますね。
まあまあまあ、あのそういううまくいかないのも含めて振り返りですから、
うん
うん、まあ私じゃあそこにつなげていくとですね、逆に私はまあ理解すっと理解できなかったというよりかは、あんまりその今のカネさん聞いてて追加で思ったのが、自分があの理解しなきゃってあんまり思ってなかったなと思ってて、
うんうんうん、
ああこういう考え方あるんだ面白いみたいな感じで、あの別の考え方に触れて それ自体が嬉しいみたいなのに、気づけてました。 なので結構深掘りとかを意識的にやってたんですけれども、なんか自分がそこは自分が気になるっていうところよりかは、あのどちらかというとあのリスナーさんのためにここ深掘っていくと良さそうだなっていうような観点で喋ってた自分っていう、
う
ん、まあ、そんな感じでグラッドです。小橋さんは初参加いただきましたけど、いかがでしたか？
そうですね、真っ先に思い出くんでくるのがさっとというか、緊張したっていう気持ちですね。
ありますよね。
今まだなんだろう、心臓のあたりがバクバクしてますし。
ああ、本当ですか。
そうしているし、話している時もそんなに余裕はなかったので、それこそ、なんだろう、リスナーさんにどうみたいなことは全然考えられなくて、もう話すことにいっぱいいっぱいだったなっていう自分がいますね。こうちょっと見
た
と。
なるほど、なるほど。
うん、
いや、ありがとうございます。いや、本当に、あの、勇気を出して来ていただき、本当にありがとうございます。じゃあもう一周ぐらいして終わりにしましょうか。何かあります、カネさん。
そうですね、まあやっぱグラッドとしてはこうやってゲストの方が来てくださったっていうのは非常に素晴らしいグラッドだなと思っていて、やっぱり我々2人、ビバさんと私だけでは、まあ、見れない世界っていうのは絶対あると思っているので、はいはい、やっぱそうこうお届けすることができたっていうのが非常に喜ばしいことだなと思っています。
そうですね、はい、わかります。で、じゃあ私、自分の特性としてマットとサットってなかなか出ないんだなと思ってて、またグラッドなんですけれども、なんでしょう、他の人が結構緊張してたりとか怒っているのを見ると自分って冷静になるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、小橋さん緊張されてるなみたいなのを思いつつで、自分の、この振り返り M のですね、最初に決めた、振り返りの雰囲気、おしゃれにしたりとか、
うん、
作業をしっかりするとか、でそういうことを頭の中で小橋さんの話を聞きながらですよ、ここを意識しなきゃなみたいなのを、ちゃんとできていた、
うんうんうん
うん、まあ、音声に反映されてるかはともかく意識的にできてましたっていうのが、あの自分にとって良かったことです。
うん、いい
っ
すね。
は
い、
じゃあラスト、小橋さん何かありますか？
はい、はい、グラッドです。
はい。
うん。は、なんだろう。うん、嬉しい、楽しいに近いのかな。まあ、うんうん、初めてポッドキャストに出せていただいて、で、話して、うん。なんだろう、不思議、ふわふわした感覚なんですけど、嬉しいか楽しみ近いのかな、うん、すごい ずっと今日朝から緊張してどうしようってずっと思ったんですけど。
あ、朝から大変。
大変ですよ。
今日、だって今22時ですよ。朝からずっとって辛いな。いや、
すごい。
今日どうしようかなって考えて、一日振り返りのこと考えてますからね。はい、でもなんかやってすごい良かったっていうか、なんだろう。
うんうん。
うん。うん、なんだろう。いろいろ話してよかったな。出れてよかったなっていう感じですね。うん。
いや、そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。
そうですね。それは非常に、なんか呼んだ甲斐があるというか、
はい。
あの、無理やり誘った甲斐があったなと思いますよ。
本当、いや、やっぱ、今思い返しても、カネさんの誘い方おかしいでしょ、頭。
いや、この結果が見えてたんですよね。
あ、まあね。
すごい。
はい。ぜひ、あの、私もですね、一番最初ラジオ出たの、アジャイルラジオっていうの、2017年だか8年の時に出たんですけれども、その時は、小橋さんと同じぐらいガチガチに緊張してやってたんですが、今はこんなになってますので、あの、小橋さんも、この木を使ってですね、あの、小橋ポッドキャストを生えるっていうのを、楽しみにしてます。
楽しみにしてます。
おかしいな、おかしい人が2人もいる。
まあ、きっと、あの、カネさんが悩みに相談乗ってくれますので、
はい。はい、マイク選びからスタートしますよ。
そうね。というところで、はい、あの、振り返りありがとうございます。まあ、ちょっと今回の、マトサトグラッドの特性上、アクションっていうのは出なかったんですけれども、まあ、ゲストを呼んで、いろんな話聞けたのでよかったかなと思います。はい、ということで、まあ、最後にこの、ポッドキャストの全体の振り返りをすると、小橋さん、に来ていただいて、小橋さんの考えている振り返り感、まあ、黄色い人っていう振り返りのイメージと、あと RPG のレベル上げだよね、スキルを上げることだよね、みたいなことについてお話しいただきました。で、そこから、まあ、あとはプラスアルファで振り返りの手法として、マット・サット・グラッド、あの、マットが怒ったとかそういう感じ。で、サットが悲しい、グラッドが、喜び。もう英語から日本語に変換するのになかなか頭使いですね。でそれを、感情から引き出してその理由を考えるみたいなやり方で、みんなのチームビルディングにもなるような、お互いの価値観を知れるような手法をやってみましたということでですね、あのちょうどいい時間にもなってきましたのでこの場で、シャープ8第8回目おしまいにしたいと思います。来ていただいた小橋さんありがとうございました。
ありがとうございました。
小橋さん、はい、エンディングを読み上げてください。
はい、エンディングに入ります。振り返り AM ではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。振り返りについて深めたい人はシャープ振り返り AM をつけてツイッターでつぶやいてください。はい、はい、ということで、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、
最後にちょっと小林さんにもう一度軽く感想を聞いてみたいんですけど、
う
ん、
そうですね、はい、どうでした？
緊張しました。でも楽しかったっていう感じですね。
はい、
楽し
か
った。
はい、いいっすね。
よかった。あった。
そう言ってもらえる。
あ、うん。本当ありがとうございました。
いえいえ、本当私もあの普段多分イベントじゃこれ引き出せなかったんだろうなって話が聞けたので、よかったです。振り返りゲームだからこそなんかちゃんと引き出せた。
うん、あ、そうですね。
そうなんですよね。うん、なんかポッドキャストってそういう側面はあると思っていて、
うん、
ある意味日常とちょっとかけ離れているからこそいつもと違う話ができたりとか、
うん、
ちょっと深い話ができたりするっていうのはあると思うので、まあ、今回そういう話が聞けたのかなとは思ってます。
そうですね、はい、ぜひ次のポッドキャストも楽しみにしておりますので、リスナーの皆さんと合わせて我々も楽しみにしておりますので、
っていうプレッシャーがあります。あとあれですね、あのリスナーの中でゲストに出たいよっていう方はぜひあのそれっぽい素振りを見せていただければ、
はい、
すぐ飛びつくんで、
はい、本当なんかどっから嗅ぎつけるのかわからないんですけど、カネさんがひょいって拾って。
あのゲストグループ作りますので、何かあの話したいことがあったりだとかそういうのがあればぜひですね、あのツイートなりいただければ、我々が拾えるところはぜひ 拾っていきたいと思います。
はい。
じゃあ簡単にあの宣伝だけさせていただきます。あのいつものやつですけれども、あの振り返り読本という本を、私も森が書いております。で、今日のマットサットグラッドは実は振り返り読本シリーズに載ってはいないんですけれども、まあ、似たようなあの感情にフォーカスするやり方はいくつか本にも載せてますので、まあ、こういったいろんなやり方知りたいという方はですね、あの振り返り読本のシリーズをぜひ、買っていただけると、あの皆さんの振り返りをより拡張する、楽しくできると思います。ぜひですね、あの読んでいただけると助かります。まあ、このご時世ですから、なかなかあの外に出れない、あの働く時間も減っている、本読める時間って結構増えてきたと思うので、ぜひですね、あの情報収集する期間に使っていただければと思っています。
はい、そうですね、うん、なんかこの収録前にこの部分だけ CM 化しようかみたいな話を、
あ、そうそう
してましたよね。
うん、忘れてた。
なんかもう CM にしてアイキャッチかなんかで毎回流すようにしちゃえばいいんじゃねみたいな。
あ、そうそうそう、あのこれ編集された後って いつもなんかあのコーナーの間にちょっと入るじゃん。
あ、入れますね、入れますね、
シャラーンみたいな感じのやつ入るよね、はい、そこがなんかあの15秒 CM みたいになるよねみたいな振り返り読本好評発売中みたいな、あの、ね、声優さんに喋らせたいやつ
ポッドキャストで自分の本の CM を間に入れていくって斬新ですよ。
え、あ、そうなの。
いや、普通 CM ってスポンサーさんとかの枠じゃないですか。
ああ、スポンサーさんお待ちしております。はい、あのスポンサー料はいらないので、あの我々の本を買っていただければ
なるほど。
はいはい、はい、雑、は
い、いいっすね、はい、本を買った人にはちょっと15秒間の枠が
お、いいですね、いいですね、
アピールポイントがありますみたいな、はい、
あの そちらも、はい、やりたい方は本買いましたよっていうのでツイートいただければ宣伝しますので、勝手に、
ね、斬新な、はい、斬新なスタイルです。
はい、という感じで、はい、雑にそろそろ終わりましょうか。
そうですね、
はい、じゃあ今回、シャープ8となりますが、ここまでご視聴、ご視聴じゃないのか、シャープ7であるかな、ご清聴、
ご清聴ですね、
はい、うん、聞いていただいて皆さんありがとうございました。ぜひですね、あの9回目以降も、まあ、いろんなゲストをお呼びしたり、あとは公開収録も今後増えていくと思いますので、まあ、イベントで、お会いできればと思います。それでは皆さん、ここまでご視聴いただき、ご清聴いただきありがとうございます。それではまた次回でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。